やべえ、なんか酒うまそうだな、酔えそうだわ。沖縄何回も行ってるけど、三線俺生で聞いたことなかったもん。
あ、そうっすか。
そうそうそうそうそうそうそう。楽しむ音楽って音を楽しむって書くけど、まさにその音を楽しむ楽器だね、うん、それも誰に聞かせるんじゃなくて自分で弾いて、うん、日頃のそのいろんなことをこれにこう弾いて解放するっていうか、
うんうん、解放しきれればいいです
よね、うん、まあね、
なかなかそうもいかないで、うん、で僕があの少年の歌で、でここの、
うんうん、
あんまり使わないんですよね、うん、日本っぽく聞こえてきますよね、
はいはいはい、うん、
日本の三味線がここ使ったりする
ので、ね、うん、そこ入るとちょっと東北行っちゃうよ、うん、
ボイスメモ。
いやー、話は尽きないなね、まこちゃん。
本当ですね。
面白いね。
面白い。
すごいね。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ第209回を始めたいと思います。前回に引き続き、当時、まことさん、まこちゃんにゲストで協力していただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、あの、前回でも出ましたけども、二人を、つなげてくれた、
はい、
のりねえ。
のりねえ。
のりねえからですね、実は、うん、質問をいただいております、
はい、
でちょっとそれに答えていただきますかね、うん、
はい、
まず一つ目の質問、今、はい、目指しているアーティストは、
目指している、
そう、自分目標かな、これは、
うーん、昔からのファンでいいんですかね、
いいんじゃないかな、
まああの、ここだけの話っていうか、まあ、ネットだけの話ですけど、
はいはい、
いろんなちょっとあのね、ここ最近問題が勃発した、
は
あ、チャゲ&アスカのアスカ、
おー、はいはいはいはい、問題ね、なんか迷惑だろうけど、うん、なんかいろいろ騒がれてるよね、
騒がれてますね、
あー、アスカさんなんだ、
うん、やっぱり子供の時にこの、
うん、
すごいアスカ好きのお兄ちゃんが近所にいましてね、
あ、はいはいはい、う
ん、でそのお兄ちゃんの部屋に呼ばれてすごいアスカの真似されて、
うんうんうん、口にみたいな感じであ
れちょっとバカにしてます
ね、あ、いやいや
そう、そのお兄ちゃんがこうやって、まあ、真似してて、
あ、はいはい、
な んだこのお兄ちゃん全然かっこよくねえとかと思って。
かっこよくねえと思ったんだ。うん、
で、まあ、子供ながらにも気遣ってるわけですよ。お兄ちゃんたちがこうやってバメしてて。
うんうん、
あーとかって引きつる笑いしながら。
うん、
で、まあ、ちょっとアルバムを聴けと。で、家に帰って、
うん、
で、その当時、うちの、まあ、姉貴がいまして、
うん、
姉貴が、まあ、CD コンポ。
CD コンポね。
そう、コンポ。
コンポね。
親に欲しいってねだってて、
うん、
で、それで、まあ、買ってもらって、それで、チャガ&アスカの曲、またアスカの、ソロのシングルをずっと聴いてて、
うん、へえ、そうなんだ。
で、それから僕はなんだろうな、何がいいかって、その人の個性、
うん、
このアイデンティティ、
はい、
アイデンティティがすごくよく出てて、さらに、なんだろうな、高いところの声、あの響きの中に、すごく世界があるんですよね。
うん
うん
アスカさんの
アスカのこの声の中にそれは聞く人がどう捉えるかによっていろいろ変わるんでしょうけど、
うんうん、
でそれでもって何歌ってるのかわからない何でもその人の
わからないと
その人の世界であってそれはあんなでっかいステージで思いっきり歌ってるアスカめちゃくちゃかっこいいと思って。
あこのまま歌う。いやいや、
あれちょっとバカに
してない。しない。
だから、ああいう、なんだろう、声に世界を持てるようなアーティストになっていきたいってすごく思ってますね。
了解です。じゃあ、目指しのアーティストは、アスカさんということで。
はい。
うん、はい、次、二つ目の質問。
はい。
自分自身は、これから何をしていきたいですか、うん
僕の中でずっと東寺誠っていう、まあ、ソロその中にサポートを迎えて、
うん、
でまあなんだろうなやってきたんですけれども、
はい、
ちょっと東寺誠 with なんとかっていう感じで、
うん、
バンド形態でちょっとやってみたいなっていうのを思ってて、
は
いうん、今ちょうどまあそういうやってみようかなんていう話もあって、
うん
うん、
うん
でそれでまあ今年ねこの10年を迎えたっていうこと で、
うん、
でこの11月、まあ、12月って本来は10周年ですみたいな感じで、
うんうんうん
まあ、ライブをやった方がいいのかなでっかくやった方がいいのかななんて思ってたんですけど、
うん、
一回原点に帰る月にしようと思っててこの年末は
ほう
だ新しいまあ曲作りもそうですけど、
うん
そういう来年に向けての動き、
うん、
多分今までそういうことができてなかったのでその1年の、まあ、ビジョンというかそういうのを持てなかったんだなって、うん、まあ曲できてはライブ曲できてはライブっていう感じで、
うん、
何をどうしていこうかっていうところをそういう考えがちょっとぬるかったかなって思ってて、
うんうん、ちょっと後ろトラックが来たんで窓をもうちょっと小さくしてすいませんねうちの会社って怒るであいつうちの会社じゃないのかな
ボトム強化というんですかボトムっていうのかな、まあ、
ボトム
ちょっと曲の中でのアレンジ面とかを、
うん、
もっと強化していくっていう感じで東寺誠、まあ、ソロで、まあ、サポートを迎える感じと、
うん、
もう一つはこのバンドを入れてやってみたいなって思ってますね、
うん、
やってみたいなっていうかやりますね
了解です、
うん
うん、はい、次、3つ目の質問現地の人しか知らない沖縄のおすすめ スポットはありますかって噛んでるけどこれどうなのかもうだって出てきて10年経ってるから結構忘れてるでしょ、
まあ、でもちょいちょい帰りますからねおすすめのスポット
まあ観光に行った時に行ってみればみたいなとこだよねまあさっき言ったあれか自分の地元、
海中トンネル
海中道路、うん、あとはそれ本当地元の人しか知らないよ多分
なんかやっぱり観光マップにはなかなか池江島とかまあホテルビーチもあってすっごい綺麗なんでそこに行く目的があれば海中道路は必ず通らなきゃいけないんでいいんでしょうけど、うん、まあ 僕の スポットというか、うん、僕が帰るときに、うん、地元にあるあのおでん屋さん
おでん屋さん、地元の人しか知らないおでん屋さん、
おでん屋さん、
うん、
イコイっていう、
イコイ、イコイ、いいな、
僕ね、あの
渋いな、イコイ。
沖縄のおでんって何を指してるかと、まあ、例えばね、普通に大根とか、うん、卵とか、うん、そういったものもありますけど、あの豚足、
テビチ、ああそうか、豚足ね、
そう、だからそのおでんを食べに行くって言ったら、そのテビチを食べに行くっていう、
テビチ、
テビチ、
おお、テビチって言うんだ、
テビチ、
テビチ、テビチ、まあちょっと指でこうやったけど、ちょっと音声メディアのちょっと分かんないですけど、この中指と薬指の間をこうパカッと開いてね、そうそうそう、この豚の足のようにしたんです、まあ、そうそう、テビチ、
テビチ、
はい、
そう、それをまあ食べに行きますね。
そうか、それはないわ、こっちには、うん、おでんでも。
とかあのローソンとか、うん、まあコンビニであのおでん売ってるじゃないですか、うん、沖縄のこのおでん売ってるコンビニには、うん、豚足ありますか。
あ、そうなんだ、うん、
あります、
手びちあるんだ、
手びちあります。
これちょっとあれだね、
そうだね、わざわざうるま市のあの憩いに来ていただけなくても、
いやいや、それ進めてる、せっかく進めてたのに、その辺があれだよね、ちょっと人の良さが出てくる、ね、
いやいやいや、
出てくるね、
この憩いにぜひね、
僕行ってもらいたいと。
僕今考えたすごい、
何、
なんか懐かしい話で、中学校あの中退したい したんかっていうぐらい学校行ってなかったんですよ、昔、うん、だ夜な夜な遊びに行ったりとかして、あの時どうやってたのかな、お金は。僕一人でその憩いに行って、うん、テビチを食べてる中学生だった。
一人テビチ、
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 今考えてみてください、おでん屋に中学生で夜中も一人で
夜中、
うん、
へえ、すごいね。
そこで食べて終わった後に横になるという、
あそこの店で、
そう、店で
どんな、そう、親戚のおばちゃんがやってるとかじゃなくて、
いやいやいや、
あそう、
だ顔見知りのおばちゃんなんですけど、 あのなんだろうな、まあ、なんていうか許してくれたんです
かね。それ多分さ、お金も払わず食ってたんじゃないの。いで後でさ、親に連絡してちょっと、おたくんのこのまこっちゃんがちょっと これだけつけといたから、今月は支払いこれでとか言ってお父さんが黙って払ってたかもしれない、お母さんが。
どんなガキだよ、ね、
中学から。
中学から
そうしてました、ね。でもさすがそういうとこね、なんかやっぱりね、うん、沖縄っていう感じするよ、沖縄の人って感じ。うん、
さらに昔ね、まあ、やんちゃしてたこともあったんでしょうけど、うん、顔が老けてたんですよ。
ああ、はあはあはあ、うん。まあ今でもなんとなくわかる。
今の顔がそのまま中学生だったんです
よ。そのまま中学だったんだ。
そう。
かなり来てるね。
そう。さらにね、昔このやんちゃ坊主たちは、うん、あの、茶髪にしたりとかしてたじゃないですか。うん、それは僕は昔からダサいと思ってたんですよ。
ほう。
だから真っ黒毛の髪の毛で、それで。
角刈りとか。
角刈り、まあ、もしくはあの、アイパーとか。
そう、ヤンキーやん。
もうそういう、そういうのばっかだった
んで。アイパーってさ、うん、30歳の人がやるもんなの。
そうそう、それをね、13、14、
15。やってたんだ。
やってた、
ね。焼いてたんだ、じりじりと、コテで。
コテで焼いてましたね。
どんな中学生
で。だからやっぱ老けて見られたんですよ。
いや、そら、中学生でアイパー老けるよ。うん、
老けますね。
ああ、そう。すごいな。深いね。深いね。いや、ちょっと
思いました。今、時効だからあれですけど。
止まらないね。うん、
本当にあの中学生の頃パチンコ屋にいても何にも言われ
ない、ね、何も言われても、うん、絶対もう、
いや今考えたら怖いことしてんの本当に。
まあそんなもんだよ、今考えたら怖いことをしてる子供時代を過ごさないと大人になってから痛いこと、うん、危ないことすんだから、やっぱりあの時ゾッとしたことを経験してないと大人になって変なことしちゃうよ、いいんじゃないの、うん、
やっぱりね、トラニーが言ったようにそのいろんな経験が早いというか、うん、やっぱ知りたくてしょうがない、
うんうんうん、
ここで何やってんだろう、うん、ね、まあ、ちっちゃい国ですから、うんうん、まあ、ちっちゃい島ですからね、うんうん、そこの裏側を見てみたいっていう、まあ、それがね、子供心にあったというか、
あ、はいはいはい、
だからバイクも乗ってみたい、で、女も知ってみたい。
あ、まあ、それ以上あんまり喋ったら、あの、墓穴掘っちゃうからやめとこう。とりあえず、今、あの、おすすめスポット聞いてなかった。そうそうそうそうそう。
そうだそうだ。
あの、別のね、G スポットとか知られないんで。
こら。
こら、こら、こら。はい、第4問目。
はい。
4問目じゃないわ。第4ね。うん、大きい、ね、かつ4問目って、あれ、クイズじゃないんだから。沖縄で活躍しているおすすめのアーティストは、うん、って来てますね。 沖縄で。
ちょうど、もう、1年ちょっとぐらい経つかな。東京にいた、ソベポーポーっていう。
ソベポーポー。
ソベポーポー。これ、まあ、読谷村に、
うん、
ソベっていうところがあって、で、その地元の、まあ、ユニットなんですけどね、同級生が組んで、
うん、
ソベポーポーっていうお菓子があるんですよ。ポーポーっていうお菓子が、う
ん、
でソベポーポーっていったお菓子のことなんですけど、まあ、その名前を使って活躍してるアーティストがいて、
まあ、チンスコーのちょっと前なやつみたいな。
そうですね、
あ、はい、
うん、本当にこのソベポーポーは素晴らしい。
あ、そうなんだ、うん、
東京にいた頃はよくツーマンライブとかね。でこの読谷村っていうのが、まあ、それこそ国道58号線がちょっと中入った西海岸なんですけど、
はいはいはい、
で僕東海岸ですよね、
うん、
で彼らももともと暴走族で、まあ、暴走族
って言っても彼らもって言うけど、いやいや、まあまあまあ、
そういう、まあ、やんちゃな、
はいはい、やんちゃ
で、ね、年齢で言えば先輩なんですけど、
うんうんうん、
でお互いにこの国道58っていう曲があって、
あ、そうなんだ。
で東西対決を、
東西対決、西海岸、東海岸
で、そう、東海岸
やってたんだ。
でそういうライブをしたりね。
で
沖縄に、沖縄でいつかまあツーマンライブをしようっていう話をしてるんですけど、
うん、
うん、今沖縄に行って、まあ彼らもネットラジオをやりながら、もうすごい、もう
ネットラジオやってんだ。
やってます、やってます。
あ、そうなんだ、へ、
すっごい面白いのでね。
あ、じゃあ俺調べよう、ちょっとリンク貼っとこう、じゃあ、
それ、うん、ソベポーポーすごく面白いですよ。
あ、そうなんだ、へ、じゃあそのアーティストがおすすめということで、
はい、
了解です。で、うん、あとですね、ノリ姉から、
はい、
まこっちゃんにメッセージをいただいてるんですけど、
うん、はい、
まあ、このメッセージをまこっちゃんにお伝えする前に、
はい、
ちょっと曲をね、一曲、はい、何か聴かせてもらいたいなと思うんですけど、
うん、
どの曲いきますかね。
まあちょうど、まあ10年前ですね、僕がこの東京に出てきて、う
ん、
まあ、2週間ぐらい経って、
うん、
実際にまあ起きたことを、
うん、
曲にした、
お、
うん、このまあ歌を聴いてもらいたいなと思ってます。
うん、
聞いてください。おじいの口癖。
おじいの大事な三線と CD と赤のクンクン紙、ポケットの中の封筒もカバンに詰めて家を立つ。すら仕事を頑張って夜は三線弾き鳴らし、思いはいつしか人前で歌えることを夢見た。三線と戸惑い忘れて夢を追う。突然母からの電話、おじいはあの世へ旅立った。膝
歌詞にもね、うん、ありますけど、おじいが、うん、亡くなっちゃって、
うん、
ちょうどその東京に上京して2週間ぐらいで、
2週間ぐらいでしたね。
すごいねこの話も。
だからまあ最初はね、三重県に行って、
うん、
三重県から沖縄に帰って、
うん、
でまあ約1週間ぐらいかな、でそれから東京に出てきたんですけど、
うん、
でその時にこの、まあ、おじいの最後の姿が病院でね、もう入院してたので、
うん、
でまあタバコ好きのおじいだったので車椅子に乗せて、で点滴ね、ああやってゴロゴロ引きながら、
はいはいはい、
うん、下でタバコ吸って、でそれでじゃあおじい行ってくるからって言って、でまあ実際にねちょっと厳しいかもって言われたので、うん、どこで覚悟はありましたけど、うん、で東京来て、まあ、2週間経っておじいが亡くなって、でまあその時の曲を書こうと、
うん、そっか、
うん、
三振もね、
そうこのおじいが三振渡さなかったら多分今こうやってね皆さん虎にもそうですけど、
うん、
ノリネーも会うこともなかったでしょうし、
うん、
今こうやって聞いてもらってる人たち、
うん、
ともこういう風に出会いもなかったんじゃないかなって思うと、うん、あの時におじいが貸してくれた三振っていうのはでかいなって思いますね。
いやーなんか本当にしんみりとしみるね。
おでんのように、
いやいやいや違う、まあ、おでんのようにだわ、おでんのようにだわ。
あ、
ちょっと俺関東のおでんあんま好きじゃないけどね、 あっさりしたのがこのやっぱりさこってりした、やっぱり俺は関西のおでんが好きだけどね、
うんうん、
おかんが何日も煮込んで作ってくれるおでんが好きだけどね、
うんうん、いいですね。
そっか、いやいいね本当に。俺も本当にこのノリねえからね、
うん、
まあ、紹介を受けてでね、まこっちゃんの CD ねアルバム2枚ノリねえからもらって、うん、本当ね涙出たよ曲聞いて。やっぱりね来る、やっぱりそれはやっぱり人生が入ってんだろうね、
うん、あんまり振り返ることしてないんであれですけど今ね、
うん、
まあ、前回トラ兄がこのプロフィール読んでくれたこと、うん、プロフィールって自分で見返すことってあんまりないんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、だからあでもこうやって来たのかなって、なんか本当になんだろうな、この10年迎えたことによって、うん、なんか考えさせられるなっていうか。
あ、そっか、
11月そうだな、一回沖縄帰るのもありかな。
おー、すごい帰ろうかなと。
マギーの別冊京ソット、ポッドキャスト京ソット、花色のパーソナリティマギーがお送りします。何が飛び出すか分かりませんが、私が気ままに声に乗せて京ソット花色とは別の空間へ誘いたいと思います。一期一会、これは井伊直弼の茶の湯一会集に出てくる有名な言葉で、お茶席の軸物の句の中によく書かれています。一期とは人が生まれてから死ぬまでの期間、一生涯のことです。一とはただ一度で二度と繰り返しのないこと、えとは収集の意味で人の集まりである放映を指します。つまり一期一会とは一生にただ一度の出会いという意味です。 茶会における心構えや態度についてよく使われる句ですが、仏教においてもこの世は無常で、会う者は必ず離れる運命にある会者定理といい、会った時が別れであり、同じ巡り合いは二度とないので、やはり一期一会であると言えます。また何事にも一期一会と感じて全身全霊を注ぐことは、物になりきる、一心不乱になるということで、仏教でいう三昧に通じるとされています。この言葉は人と会うというだけのことではなく、日常のいろいろな行いをする場合に当てはまります。嬉しいことに出会った時は徹底的に喜べばいいが、それっきりだという世界です。逆に悲しい時には天も避けるばかりに泣けばよいのです。そしてそれっきりだという世界、無心に喜び無心に悲しむ、そういう無心の喜怒哀楽の生活、または生涯を一期一会の生涯というのです。
じゃあね、まあ、うん、ちょっとこんな気持ちで、まあ、そうやって皆さんのね応援でこう生きてるまこっちゃんだけど、そのノリ姉からのね、
はい、
メッセージを、
はい、
読まさせてもらいますね。いつも前向きで素直なまことくん、そして義理人情に熱いまことくん、でも少しはずる賢い人にならないと芸能界では生きていけないよ。これからも陰日向で応援していくからね。頑張れ。
ありがとうございます。
ですって。
陰日向、すごいいい言葉だな。
もう来たね。さすが大人の女性って感じで。
さすがだな。
本当にね、なんていうかな、あの人も本当に言葉多い人でもないというか、すごく空気を読んで自分の立場を知り、
うん、
時には大きな存在にもなったり、時には本当に影になってっていう人で、うんうんうん、俺なんか本当にだからこの、ま、東京に来てね、うん、ノリネとこう、ま、付き合わさせてもらってるっていうか、うん、そういうかんあのいい関係でね、うん、させてもらってるのは本当に感謝です。ノリネが俺のことを忘れないっていうか、
うんうん、
いつまでも覚えてくれてるってことは非常にやっぱり俺もなんかいいなと思ってるんでね、
だからまあそれこそそのまあ僕ら男性ですからね、異性になれますけど、この女性の方たちがこの応援をするっていう応援の仕方っていうのは男性にはできないことじゃないですか。
あ、そうだね、
まあ、例えばね、あの女性のアーティストさんを応援している男性ファンとか、なんだろうな、男性アーティスト女性アーティスト感覚が違うとは思うんですけど、
うん、
僕らってやっぱりあの、男性ファンと共に共有しながら、
うん、
女性ファンになんかやっぱり育てられてるというか、なんか気づかせてもらえてるなっていうのはすごくあるんですよ。やっぱり男性のファンの方といろいろ話してると、
うん、
いや、誠くんこういうのってこうだから、すごいあの歌はこうやって響いたんだと思った時、やっぱりそうですよねって確認が、まず再確認ができるのが一つと、でも女性のファンの方からだと、えってここまでこういう風に考えてくれていたんだっていうのは後で気づく。で、あの時にこうやって多分ライブ終わった後に先に帰った方が、あのこの人今大事なことをあの大事な打ち合わせしているなとか、空気も全部読めてるのもなんか女性なんじゃないかなっていう気がして、 そういった意味ではね、本当にやっぱりね、男性もそうですし、女性の、まあ、こうやって応援してくれるファンの人がいて初めて成り立っているんだろうなと。
女って偉大だね。
偉大ですね。
偉大だね、やっぱりね。
すごい、
やっぱ俺ら生まれてきたんだからね、女の人からね。
うん、
すごいね、
女性は本当にすごい。
うん、思いますか。
思いますね。僕兄弟も4人で、
うん、
男1人で、あとみんな女なので。
うん、
うん、
あ、そっかそっか。
そうそうそう。
あ、女兄弟の中の男1人なんだ。
姉ちゃん2人いて、妹1人いて。
ああ、うん、そうなんだ。
その中でね、親父と僕だけ肩身の狭い思いして
肩身の狭い思いして。そうか。
でもやっぱすごいなと思いますね。
うん、まあね、そういうね、ノリね、ありがとうねって言いながら、俺たちは今ノリねえを、
うん、
原宿で待たしたまま放置プレイしながら喋ってるけど。
あかんあかん、本当にリスペクトしてんのかな。
本当だよ、悪いね、悪い ね、まあまあそんなこんなで、まあ本当でもあれだよね、うん、今回に限らずっていうか、うんうん、ちょっとね、その要は音楽業界のこととかいろんなことでもね、うんうん、またいろいろ情報交換したいなっていうか、
あ、もうぜひお願いします。
ぜひぜひ、これからね、今日が始まりであり終わりではないんでね。
で、来年のまあね、先ほど言ったその強化、ボトム強化して、
うんうんうん、
音圧というか、
うんうん
うん、それでまあ新しい発信ができればなと思ってる中で、
うん、
あのトラニーからね、いろいろ音楽の業界の話を聞くっていうよりも、まあ、僕個人でやってますから、
うんうん、
その中でどういった方向で、あのどういう活動、
うん、
どういうプロモーションかけた方がいいとかっていうのはだいぶ疎いのでね、
うん、事務所入ってないんだもんね。
うん、事務所入って
完全個人でやってるんだよね。
うん、あ、それこそ、まあ、東島こと事務所です。
東島こと事務所。
すごい感じ
ですね。すごいな、ちょっといいね。
うん。
ちょっとかっこいいね。
法律事務所。
でもみたいな、そんな感じだよね。なんかね、なんか裁判勝ちます、僕みたいな感じの。
事務所の字が2回出てくるん
だ、ね。あ、そっかそっか。ね、まあ、そんな感じで。まあ、あれですね、話尽きないですけど、時間も時間なんで、ちょっと、
もうそんな時間ですか。
そう、結構時間早いよ。うん、早いのもそうだし、俺ノリで待たしてるの気になってさねえ、悪いことしたなみたいなね。打ち合わせ長いよね。打ち合わせ長かった、ね、
打ち合わせ長かった、ね、打ち合わせ中で2時間弱ぐらいし
ゃべっちゃったもんね、うん、まずいね、ほんとごめんなさい。
いやいやいや、
でじゃあちょっと最後に、あの告知関係ね、うん、もう一度あのやりますけども、
はい、
まあ先日ですね、
うん、
ライブ終わり、今度のライブが、はい、あ、そうか、毎月、第2木曜日に、
はい、
上野っていうか御徒町、
はい、
御徒町の沖縄ダイニング名古屋でレギュラーライブやってるの、
はい、
これね、毎あの第2木曜日絶対やってるってことなんで。
そうですね、
もしよかったらね、いいところでやってるじゃないですか。これもあれですね、オフィシャルサイトに、あれかな、店とかの載ってんのかな、案内は。
あ、載ってます、
載ってますね、
はい、
じゃあそれ見てもらって、
はい、
僕もね、一応第2木曜日ね、うん、ぜひこれは本当に木曜日の夜って結構僕あの金曜日休みが多いんで。
あ、そうですか。
行けそうなんで、
あ、ちょっ
と
ぜひ、う
ん、曜日が合えば行きたいと思いますんで、よろしくお願いします、はい、これがまあレギュラーで毎月1回、
はい、
あと11月の23日、24日、これちょっとどっちの日に出るか分かんないんですが、
まだ決まってないんですけど、23、24どっちかに、まあ、決定したら、まあ、ホームページにアップする
ということで、第11回、八重山大深大
です、ね、
あ、大あ、じゃあ本人に言ってもらおう、
第11回、
はい、
八重山大ぶがり直しライブ。このぶがり直しっていうのは疲れ直しって、
うん、へー、
八重山のまあ言葉なんですけど。
あ、そう、八重山でぶがりの牛ってのは疲れ直し。
疲れ直し。
あ、元気出そうぜみたいな。
うん、
あ、へえ。
だ、疲れたはぶがりたってことですよね。
ああ、ぶがりた。
ぶがりた。ぶがりたさ。
あ、そうなんだ。へえ。のライブが。
ライブ。
これどんなライブ？
これあの、まあ、僕、親父がね、八重山諸島のあの、鳩間島っていうところで、
はいはい、
まあ、名字がこの当時って名前なんですけど、
うん、
八重山の出身の人、を集めて、
はい、ああそういうことなんだ。
で、東京で活動している八重山のミュージシャン、またあの、まあ、それこそ石垣からこの石垣でバンドを組んでる人たち、アーティストを赤坂に集結して2日間ライブをする。
はい、場所は
赤坂グラフィティっていう赤坂見附の駅から徒歩2分ぐらいですかね。もうすごい近いところにあって、
うんうんうん、ライブハウス、
ライブハウスですね。
了解です。じゃあそこに22か、じゃあ23か24日に出るぞ、はい、ということですね。
このライブ、まあ、企画してる人が、小浜島にいる土田菊夫さんっていう方がいて、
ほう、
うん、その方がハイムル節っていう小浜島にあるホテルで毎月、いやほぼ毎日なんだろう、ライブをしてまして、
ああそうなんだ、うん、
でそこでやっぱりね、観光に来られた人たちが素晴らしいということで、お客さんとして来てくれたり、
うん、
で、まあ、その人の昼間ソロライブをやって、
うん、
で夜はこのブガリ農師のライブをやってっていうことで、
ああそうなんだ、うん、
またこの人と出会ったきっかけもすごくてね、
ああそうなんだ、それまた聞きたいね、うん、聞かせてもらおうかな、またね、またね、
またね、今話そうかどうか、
あ、いやいやいや、また今度ね、うん、ちょっと時間があれなんで、
はい、
いや尽きないね、話 ね
たくさん出てきます、
出てくるね、まだまだ打ち合わせでね、いっぱい話こういうのしようかなって言ってたけどね、
うんうんうんうん、
出し切れてないもんね、
うん、
2割ぐらいかな、
そうフラストレーション溜まって
ます、ね、溜めて、まあ、それをぐーっと溜めてもらって、またね、
そうですね、
また出てもらう感じでね、で、うん、CD の方が絶賛発売中ということで、
はい、
ハッピーデーっていう、アルバムとおばあの話というアルバム2枚、
はい、
販売しております。でこれ、購入方法は、オフィシャルのメールアドレスに、
そうです、ね、
メールいただいて、
メールいただいて、まあ、やり取りするか、もしくは、まあ、ライブ会場でも販売してます。
あ、そうかそうか、ライブ会場に行ったら買えるのね、
はい、ただおばあの話の3曲に関しては、
はい、
配信もされてますので、
あ、そうなの、配信もしてんだ、うん、ほんほんほん、
でそれもちょっと確認して、あ、こんな感じの曲かとかって、まあね、
うん、
流してくれたので大体分かっていただけるかなとは思うんですけど、
そうだね、あとはまあね、 YouTube とかにもちょっとライブの映像とか結構の、
うん、
アップされてますからね、
はい、もうでもね、 YouTube、 あれ YouTube って難しいもんでね、
うん、
本当に載せていいかどうかっていうジャッジを、
うん、
ちゃんとしていかないとなって、
ああ、はいはい、うん、あ、人がね、その他の人がね、
そうそう、急に、まあ許可してくれてアップしてくれてるのあるんですけど、
うん、
改めて見ると、
うん、
ちょっとやっぱチープに感じるというか、
ああそっか、
ライブの空気感なかなかやっぱり映像では出しきれてないなって、
はいはいはい、うん、まあでもそれは誰でもそうだよ、
まあそうですよね、
だからライブ来てほしいっていう、
うんうん、
ぜひライブに来てくれと、で安いっすからね、
うん、そうです ね、
チャージもだって全然ね、アーティスト5000、6000円じゃないからね、
そうです
ね、まこっちゃんのライブはね、ちょっとしたお金で見れるし、
うん、ライブを聞きながら、まあ、
ご飯食べたり、ね、
ご飯食べたりしていただけたらなと、
ね、そうですね、
思っております。
じゃあそのライブと CD の方、
はい、
よろしくお願いしたいと思うことで、はい、街のこのベルまでもが早くしろみたいな巻きな
巻きな感じ
巻きな感じでね、うん、じゃあ最後に、
はい、
一曲また、ちょっとご紹介していただいて、
はい、東京に出てきて、うん、最初は吉祥寺に住んでたんですよ、
うん、
で、6月23日っていうのが沖縄の慰霊の日、
ほう、
沖縄で、まあ戦闘が終わった日と、
うん、
定められた、まあ、日なんですけど、
あ、そっかそっか、
その後もまあいろいろ続いてますけどね、
うん、
でこの6月23日慰霊の日に異例の、まあ、ライブをしようっていうことで、
うん、
沖縄出身のミュージシャンが集まって、であと戦争を体験されたおばあと、
うん、
その異例の日の、まあ、まあそういう企画のね、
はい、
うん、ライブがあってやりましょうっていうことで、で沖縄のミュージシャンとして沖縄の戦争のことをやっぱり僕ら世代っていうのはなかなかやっぱり分からないところが多いんですよね、
うんうん、
で僕らのおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃん世代の方たちが体験されていて、それをおばあちゃんたちは孫にも伝えようともしないのが、まあ、実情であるというか、やっぱり辛いことを振り返って、また孫も辛い思いをさせるのは、おじおばとしてはね、だから伝わってない部分すごくあったんですけど、まあ、吉祥寺でこうやってたまたま住んでたところの、それこそまあ出会いだったんですけど、隣に宮城さんっていう宮城のおばあがいて、
うん
うん、でそのおばあが僕に声かけてきてですね、
うん、
でそれであなた沖縄出身の 子なんだねとかって、そのきっかけが面白いのが、僕のバイクのナンバーが沖縄のナンバーなんですよ。
あ、それなんだ、うん、
それで懐かしいわとかって言って、あなた沖縄の子とかって声かけられて、でそのおばあが、まあ、あの時ね、年齢的にはちょっと80過ぎてるのかなとかって思ってて、でおばあはあのこの慰霊の日のね、ライブで僕はちょうど何を伝えていいんだろう戦争のことってずっと頭にあって、その時におばあに、おばあ、おいくつですかって聞いたら、もう80も過ぎるよとかって言って、じゃあおばあ戦争体験されたんですかって、体験したけどもう忘れてるさとかって言いながら微笑んでてね、で、あ、そっかとかって言って、でまあ次の日ですよ、僕はまたちょっと出かけてバイクで帰ってきたら、そのおばあが散歩してて、あら、こんにちは、昨日はどうもとかって言って、あとちょっとうち寄っていきなさいって、お茶飲んでいきなさいっていうことで、
次の日に、
そうそうそう、で、ああと思って、あ、じゃあ失礼しますって言って、お茶いただきながらお菓子食いながらおばあといろいろ話した、おばあがちょっと待っててねって言って、奥からすごい熱い資料を何冊か持ってきて、なんだろうと思ったら、実はね、このおばあは沖縄にひめゆりの塔っていうのがあるんですけど、その中でひめゆり学徒隊っていう女学生が、
知ってるよ、
日本兵の治療を知ってましたね、その隊員さんの一人だったんですよね。
マジで。
でそれでそのおばあが戦争の話を僕に伝えてくれたんですよ。もうそれがもう僕なんてこと聞いてしまったんだって思うぐらい、昨日おばあに戦争を体験されたんですか、戦争の話聞かせてくれませんかって軽々しく言った自分をすごく後悔したというか、で僕この話を聞いた時に、これはもう絶対に曲にしなきゃいけないと思って、
すごいな、
でおばあから聞いた話をノートにまとめて、それからこういうことがあったこういうことがあったって書いてる時に、これもまた不思議なことだったんですけど、テレビの横にこの三線をね、一丁三線を、まあ、飾ってたんですよ。そしたら書いてる最中に三線の弦がバチンって切れてですね、もうゾークッとして、で実はレコーディング中にもあったんですよ。だからなんか僕の中でちょっと頑張れ頑張ってこれ歌えって言われてるような、なんかどっかで感じて、まあ、撮ったおばあの話ね、ぜひ聞いていただけたらなと思うんですけど。
いやすごいね、
うん、
いや今ね日本、まあ平和ボケでいろいろ今憲法改正やらってやってて、やっぱりその戦争をの悲惨さっていうのをね、伝えないといけないいけないって結構マスコミではいろいろ言ってて、でも今その戦争のことをね歌にして歌うやつも誰もいないじゃん。でまあそういう話を僕結構ラジオとかで聞いてて、なんかなんていうかな、そういう勇気のあるっていうか、こう気持ちのあるその若いやつらがまあ出てくればいいなって俺も思ってた矢先に俺この話聞かせてもらって、なんか本当ぜひあれだね、しっかり聞いてほしいね、
聞いてもらいたいですね。
もう結構もう来るもん来たもん俺もこれ、
だからこのなんていうのかな、やっぱり例えばね震災があってもう2年半も過ぎて、そうするとどこか震災のことも忘れかけているというか、どこかなんかなんだろうな、薄くなってきているような気がするんですよね。はいはい、意識がね、
まあ人って忘れていくにものだしね、日本人って結構ね情報がボンボンボンボン入ってくるスピードの速い国民だから、やっぱ薄れていくってあるしね、
あるし、ただ風化させちゃいけないんだっていうか、風化すること自体おかしい話だと思うんですよね、やっぱりそこに僕も含めね、平和ボケしているっていうのは事実なんでしょうけど、だからこういうこと実際にあったのに またやらなきゃいけないのがもう人間の性だとすると、うん、しょうがないとは言いたくはないですよね、うん、
そうだよね、
うん、僕だって例えばそのオーディションがあったりなんかコンテストがあったら絶対に勝ってやるっていうどっかに闘争心があるって、
はいはい、
人間それなくなると、うん、それこそポケットしちゃうんでしょうけど、うん、ただこの争うって何かを奪い合っていくっていうのはすっごいくだらないことであって、うん、なんでじゃんけんっていうのがあるのにそれで決めらんねえんだすごく思ってるんですよね。
最高、
うん、ね、なんで子供たちがそれで解決できるのに、
あ、そっか、
大人がなんでじゃんけんできないんだろう。
すごいね、
うん、すごく思ってて、
まあそういう、いや俺その話聞いてなくてこのおばあの話聞いても結構来たけど、これ聞いてる人ね、
うん、
今のこの曲のできたエピソードを聞いてから聞いてもらったら本当にね、
そうですね、
ね、で、これ僕今回流しますけど、
うん、
もうワンコーラスっていうか途中までしかやっぱりね、
うんうん、
流さないですっていうのはやっぱり皆さんにね、やっぱり当時まことしのライブ見てほしいし、うん、CD も聴いてほしいし、
はい、
うん、だからトラリーのボイスメモで終わりじゃなくて、
うん
うん、これからもぜひねちょっと見守ってほしいなって気持ちもありますんで、
ぜひ、
だから全編書けないんでそのどこまで伝わるか分かんないんですけど、
うんうん、
最後にこの曲で、
はい、
曲紹介お願いします。
それでは聴いてください、おばあの話。
今回ゲストは当時まことさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ねえおばあ、戦争の話を聞かせてくれないか。うつむいたまま話してくれた。僕は言葉を失った。
今回はこれで終了です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。詳しくはトラニーでキーワード検索してください。お付き合いありがとうございました。この後も素敵な時間をお過ごしください。トラニーでした。